QIC。
こちらは石川県金沢市からいただきました56歳会社研究員ラジオネーム坪井川敏郎。
ありがとうございます。
大阪関西万博の切符が全然売れてないので当日券の発売というのを導入するそうです。金券ショップとかでも買わないなということでいただきました。追伸、今年はアメーバだ誕生40周年です。何か計画はございますかということでいただきました。まあね、この今金沢に住んでる坪井川敏郎氏はですね、今から40年前、熊本のある県立高校に通う学生だったわけであります。で、彼はその当時開局したばかりの FM 中九州という放送局でございまして、現在は FM 熊本という名前になりますけども、そこで放送しておりました毎週月曜日の深夜1時から放送しておりましたはアメーバだという素晴らしいトーク番組があったんですけど、それの常連リスナーだったわけであります。あれから40年が過ぎ、坪井川敏郎も56歳の親父まあまあまあ、こっちはもうね、還暦を回ってるわけでございまして、ということで、まあ40周年ですか、なんかやりますかね。ですから、この FM 中九州が開局しましたのは1985年の10月1日だったと思う、記憶してるんですけども、ですから10月に何かやればいいのかな、ということで、まあ今、こちらの方で、今、在籍はしてない形になってますけども、立花幸恵さんが、はアメーバだに出演していた生き残りでございまして、今回、なんか知らないけど、ものすげえ、なんか難しい超難関の国家資格に彼女はチャレンジしておりまして、そのためいろいろとこう集中したいということで、一切のこの IBB の役職その他から外れた状態になってたんですけど、今回その試験が終わったということで、まあひょっとしたら、その何かイベントとか、あるいは番組とか、もしやる場合は、またお手伝いをいただくかもしれませんし、その当時いた人間で、まあ40年ぶりにちょっとなんか顔出してみたいなっていう気まぐれでっていう人もいるかもしれないんで、そういうのに声をかけて何かやるかもしれません。まだわかりませんが、その時はぜひ、この坪井川敏郎氏にはまたご協力いただきたいと、専門サイトを作っているのは彼ですからね。ということです。で、この大阪関西万博の切符が売れないっていうやつですけど、ですね、未だに目標の半分だそうですよ。ジャイアンさん、万博っていつからか知ってます？大阪万博。
知りません。
いつぐらいだと思います？ざっくり。いつぐらいから。
夏ぐらい？
夏。じゃあ、言い方変えましょう。今何日前だと思います？オープンの。オープンで開幕の
3ヶ月前、
3ヶ月っていうことは90日ですね。はい、
はい、
現在開幕50日前なんですよ。
もう
2ヶ月切っておりまして、まだ作っております、いろんなところを。で
ダメダメじゃん。
で、さらに、その、夢島の会場に乗り入れます大阪メトロ中央線という地下鉄がありまして、新型の車両もデビューいたしましたし、その夢島の新しい駅もオープンいたしました。華々しく、駅はできていますが、そこで駅で降り立っても、まだ何もありませんが、目の前に、あそこは確かセブンイレブンが一個あっただけだと思いますけど、偉いことになるんですけどね、行ったら。で、その出来上がった、その夢島の真新しい駅でありますけど、雨漏りしてるんですよ、今。できたばっかりだというのに雨漏りが始まってるって大丈夫なんかっていう、そういう状態であります。で、この前売り券の販売枚数ですが、目標の半数余りにとどまっているそうで、この主催運営をいたします日本国際博覧会協会では、この前売り券の販売について1400万枚を目標に掲げておりますが、2月21日時点でその半数余りの約787万6千枚にとどまっているということですね。で、この状態が続けば赤字となる可能性があり、なるやろ。で、国や大阪市、大阪府、あるいは経済界の危機感が募っていて、もう遅い。 もう5年ぐらい前に気づいとかなきゃそれ、で、ともかく前売り券はパソコンやスマートフォンを通して公式サイトから購入するデジタルタイプとなっておりまして、来場日時やパビリオンの予約などもできます。でさらに来場日時の予約が、不要であるという紙タイプ、紙のチケットも、昨年の秋に慌てて導入いたしました。デジタルだけでいけると思ってたのにもう無理だっつんで大慌てで紙タイプが出てました。でコンビニや旅行会社などで販売しておりまして、例えば早朝など、混雑が予想される時間帯や、あるいはこう夏休みなんかのこの繁忙期を除き、予約なしで入場できる、まあ、紙チケット、に、それ交換しなきゃいけない。めんどくさいんですよ、また。QR コードとかついてる紙に引き換える必要があるんですよね、これ。で、この運営する日本国際博覧会協会では、すぐ近くにある、隣接しております、ユニバーサルスタジオジャパン USJ のチケット購入で、万博の入場券が1割引きになるという販売促進対策を打ち出しました。要は USJ に負けてるとUSJ に行ったついでに万博に来てくださいねという、もう成り下がっております。もうどう見たって USJ の方が人気ありますからね。ということで、まあ、効果がそれで上がるのかどうかっていうところです。で、それでもどうしようもなく、ようやく今、まあ、今頃になって当日券を導入するということをこう、まあ、発表したわけですが、発表するわけですけど、これが、吉村大阪府知事が、2月5日に開幕前の最後のタイミングだということで、首相官邸で、石破首相に直談判をしまして、会場で購入できる、当日券導入を取り付けたというのが、これはもう相当な危機感だと思います。で、当日券は入場ゲート前で原則毎日発売しまして、混雑状況によっては発売を一時中断しなくていいと思いますけどね、中断させて、入場者を調整する必要ないんじゃないでしょうか。博覧会協会が当初目指した並ばせない万博というコンセプトを翻すことになりますが、現状国内の機運が大きく盛り上がらず、来場日時の指定やパビリオンの予約制の手続きが複雑だとの指摘に押された格好だそうで、キラウヤ優子先生、この今回のこの万博のこの後手後手の対応について何かご意見いただければと思いますが、どうぞ。
もう後手後手っていうよりかも最初から分かってましたね。
はい。
それをね、おかしな話であ
って、それもね、だからね、できるできるっつって時間延ばししたわけですよ。ちゃんとした対応も取らずに。その最初に描いた夢をね、
誰でもできるんですよ。
何、
口で言うだけだったら誰でもできるんです。
この間あの吉村知事がそちら熊本に行かれましたけど、どうでしたか。
知りません。
あら、あのそちらのあの駅前テレビに出てましたよ。
あの、あ、そうなんですか。KAB
熊本朝日放送の夕方のニュースなんていうのか知らないけど、あの、に出てましたよ。で、
だから なんで出てたんですか。
万博の宣伝で。
いらん。
で、次の日は、次の日は KKB、鹿児島の、あの、朝日系のやつにも出てたんですね。九州アンギャーをしてたんですよ。
無駄なお金をね。
多分全国回ってんじゃないかな。だから吉村知事が、営業マンとなって涙ぐましい努力だと思いますけど、ただね、
誰
あ
れよそんなのじゃ。
ただ思うんですけど、もうここまで来たらね、あのここまで来たらなんか、あの例えばほら万博中止っていうのをこう掲げてる、その例えば左派とかリベラル団体とかいっぱいあるわけで、市民団体あるわけですけど、さあもう私らもそれはもう当初は私らもそれに同調してたわけですよ。で基本的なマインドは今も変わらないんですけど、ここまで作っちまったらなんかちょっとどうすんの、それでもなおかつ足引っ張るかいっていう気がする時がちょっとあるんですよ。でもう反対派はもう負けたよ、これは完全に。押し切られちまったもん。で、その押し切られた状態で、次はまあ、その責任を取っていただくってことは必要になってくると思うんですけど、 なんかね、ちょっと私複雑な気持ちなんですよね。で、特に脈々を見ると切なくなってくるっていうところがありましてですね。まあまあ、基本的には鼻で笑ってるんですけど、まあ、それは見たことかっていう感じなんですけどね。なんかね、こんなに銭使ったのに、こんな無駄な形にやっぱりなっちまったのか、というふうにしか思えないということです。
カジノはどうなったんですか？
カジノ、これがね、もうね、カジノのね、ポスターが出始めたよ。
あ、そうなんだ。もう次。カジノはできよるとですか？
いやいや、なんで、できるわけないじゃん。万博を潰すんだよ、次の作業は。
あ、そしてそれをカジノにすると
万博は一回さら地にして戻さなきゃいけないので、で地面に打った杭も抜かなきゃいけないの全部なチャラにするわけで、そのそっから作るっていう、もう気の遠くなるほどバカなことやってるんですよこれが
バカね、ほん
と
すげえな。
でもそれによって経済効果は俺はゼロとは思わないですよ。さあ、それなりの効果は多少はあるだろうけど、ただ当初の目論みとは全く違うものになってしまってて、これは無駄遣いでしかねえなっていう、他に使いようがいっぱいあったと思うけどね。俺はもう万博なんかやるよりは大阪のそのね、いろんな商店街だとかそういう地元のいろんなものをもうちょっとこう生かして、で楽しい街を作り上げていって、ともかく大阪ってもう何日行ったって本当回りきれないねっていうぐらいの、なんか全体を盛り上げるっていうようなこうビジョンっていうのはなぜできなかったのかなとかって思ったりするわけですよ。で、それをやるにあたって、その防災面も同時に強化していくってやり方できたと思うんですよ。まあそれは例えば2023年の統一地方選挙の時に、まあほぼほぼ唯一と言っていいと思いますけど、この淀川区から立候補なさった前島和樹という候補者が唯一それをこう主張していたわけですけれど、本当にまあなんか大阪の経済界ってのは頭悪いんだなっていうようなことしかちょっと私は思わないですけどね。もう一つ関連したお便りです。三重県津市からいただきました。46歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
大阪片野市の山本市長が、ツイッターで、3月22日、片野市内のバス路線のほとんどを運転手不足で、廃止する京阪バスが、京阪中之島駅あるいは大阪駅南から万博会場までの間の駅シャトルバスを、その会期、この運営してる時ですね、万博を4月13日から10月13日まで運行するということを発表したということで、抗議文を渡しましたというふうに市長が発表しております。で、片野の交通インフラまで破壊する大阪・関西万博とお怒りのご様子です。もういろいろダメっぽいですね、これ、ということでいただきました。片野っていう場所を、なかなか大阪ではあまりメジャーじゃないので、木田さん分かります？どこら辺かっていうのは。
いや、分からない。
片野っていうのはですね、大阪のからちょっとこう東の方に移動しますと、枚方っていうところがあります。で、枚方からさらに東に行けば、まあ、京都になっちまいますけど、その枚方からですね、さらに南にスッとこう、ちょっと下ったというか、山の方に行くんですよ。で、そっちに行きますと、片野市というところがあって、例えば、京阪電車で言うと、京阪の、枚方市駅からですね、この片野線っていう、まあ、本当にローカル線みたいな短い路線があるんですけど、それで下っていきますと、まあ、片野っていう駅ですとか、あと終点が、私の、位置っていう、駅があるんですよ。なんて読むと思います？私位置。
私位置。
絶対読めないと思
います。
被災地駅って言うんですよ。被災地。で、その被災地行きってやつに乗ると、その一つ手前が片野なんですね。で、その片野駅から、そうですね、徒歩10分ぐらいかな、行ったところに、片野市役所があります。はい。で、なんで榎田さんは片野市役所とか詳しいのかっていうと、私通ってたんですよ、ここに。前、某ケーブルテレビ会社に在籍しておった時に、何しに行ってたかというと、片野市政の、 あの時なんだっけな、40周年だったっけな、の、記念映像というものを、うちの会社でその受注をいたしましてね、私プロデューサーだったんですよ。でその時に片野市で、生まれ育った、まあ、漫才のコンビがおりまして、プラスマイナスって解散しちゃいましたけどね、この間そのプラスマイナスの2人を使って、まあ、その街のいろんなものを、街っていうかその片野市のいろんなものをご紹介するっていう映像とかそういったものを作るそのプロデュースを私やったんですよね。で途中で体調が悪くなって、そっからもう逃げ出して会社辞めたんですけど、でともかく、まあ、それの企画の段階でもう何回も企画会議に行ってたもんですから、片野は結構私詳しいんですよ。あっちこっち行きましたから。非常に風光明媚で、山の方に行きますと眺めが良くて、大阪の平野をガバーンと見渡すことができる高台があったり、で、あるいは、ブドウの生産が非常に、盛んで、そこで作られているシャインマスカットがですね、他で買うと、まあ、シャインマスカットって結構バカ高い値段なんですけど、かなり、お安く、購入できるっていうんで、直売所なんかには本当に車がもう大阪市内からわんさか来てましたですね。まあまあそういうようなところで、で、その、片野市の、その駅からその周辺のいろんなところに、その放射状に今までバス路線が縦横に走っていたわけですけれど、これがその運転手さんが減って、その不足して本当に運行できないっていうんで、もうバスの本数が大幅に減らされたんですよ。で、それで片野市の側としては非常に困るということで言ってたところへ来て、そのさらに運転士をその万博の輸送の方に振り分けるっつんで、もう片野の交通はもう関係ございませんになってしまったということで、それも市長さんお怒りになるの当然でございましてね。まあ、これどうすんのよって話なんですけど、なんか、そのいろんな意味でね、万博が影響を与えている。この間、意味軸も読売テレビのミヤネ屋で、米不足に関して、その、東京の、お米販売の会社の社長さんに中継で出てもらって、で、いろいろその、政治であるとか、その、お米の、その、なぜお米がその高騰しているのかとかっていう話を、インタビューするっていうのをやってましたけど、そこで、ありがとうございました、社長さん、ありがとうございましたって言った後に、すいません、あと2点いいですかって言って、突然言い始めたのが、その米が上がる値段の、米が、その米の値段が上がる原因の一つが、万博だと。ええ。で、あるいは、なんだ、ふるさと納税だと。これによって、その、万博によってですね、またその米の値段が上がるんだ。まあ、それのメカニズムを喋るとまた長くなんでやめますけど、ともかくそういうのがあって、
もう。なんか買い占めてって言ってますよね。
うん。ともかくもう、今のところ日本国にとって百害あって一利なしみたいになってくるんですよ。で、俺、なんだったんだろうねって。これだから、その当初ね、私が大阪に来た時、2019年ですよ、2019年の時に、近畿経済、経産局か、経産省の株団体ですけどね、そこに伺って、そこの課長さんとかといろいろとこう親しくお話しする機会があって、で、万博はこういうふうにしてやっていきたいんだみたいな話で、本当にこう夢を語る瞬間があって、それで何回かいろんな会議に呼んでもらって、で、私もアイデアを出したりっていうことがあったんですけど、その時にまあ、イメージしてたものとも本当に違うものが出来上がりつつあって、誰が喜ぶんだろうみたいな感じになってるんでね、これはちょっとこう、で、これ片野の人たちどうすんだろうね、これね。まあ、私はとりあえず怖いもの見たさで見に行こうとは思ってますけどね、万博を。ただし、銭は使いたくないので、どっかから、タダ券をゲットしていこうとは思ってますけど、タダ券をゲットできなかったらいかないと思います。1円も出したくないので、で、現地でも金使いたくないので、もう一切なんかお金を使うものはもう一切利用しないっていう、もうそれぐらいのもので、行ってみたいなぐらいなことは考えておりますけどね。どうなりますか。あと50日で開幕できるんかいね、本当にね。 あと、メタンガスの問題もまだ依然解決してないっていうか、そのまま見切り発車なんで、いつどこで爆発が起きるかどうかもわからないという、非常にそれが一番のあの、一番のアトラクションかもしれませんね。突然ドカーンと破裂するっていう、そういうのもちょっと見てみたいという話がありますけど、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、今週はちょっとフォーマットをいじっております。試験的にちょっといじってみます。パラキルは、今週はなくて、お便りをご紹介して、一本そのお便りのトークを展開するというフォーマットでいきたいと思っております。一旦 CM です。
アジナ店探訪。今回のアジナ店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。